世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験した様々なエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやりとりから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
はい、皆さんこんにちは。現地から直送、世界発信、旅人に聞こう、お届けするのはみつるです。オーストラリアに入りまして、予定通りワーキングホリデー の仕事を現在見つけることができまして、すでに毎日働いている日々なんですが、自分はオーストラリアに来たのも初めてで、ワーキングホリデーを今回選んで働いているのも初めてになるんですが、今働いているファームで出会ったファーム経験が豊かなワーホリについても詳しい人がいたので、今回その方をゲストにお呼びしているので、早速登場していただきます。マサさんですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
オーストラリア南半球なんで夏ですから結構暑いですよね。意外にこの日本で聞いてる方からは想像がつかないかと思いますが、このなんていうんですかね、この僕たちが働いてるのは西オーストラリアのパース近郊なんですけど、結構空気が乾燥してる感じしますよね。
そうですね。
これはなんかどういうあれでこういう乾燥してる気候になってですかね。なんか日本ではそんなに味わわない。
海が近いとかでなんですかね、空気が曇らないから乾燥してる
のか。なんか湿気が、海近いとはいえ湿気がそんなない感じで、暑くなる感じが日本にいる時と違いますよね。
そうですね。
その辺で体感気温とかも結構違ったりとかあると思うんですけど、まあじゃあワーキングホリデーについてマスさんが詳しいということでいろいろお伺いしていきたいんですけども、マサさんがオーストラリアに来たのはどこの町について入国されたんでしょうか。
僕は、オーストラリアのゴールドコーストの空港が最初の場所ですね。
ああ、そうだったんですね。ゴールドコーストを選んだきっかけか何かってありますか。
日本から直接行くのにあったのはジェットスターで、確かケアンズとゴールドコーストだったんですけども、
ジェットスターエアラインの、
それ でとりあえずゴールドコーストから入ろうって特に理由はなかったんですが、
なんかサーファーズパラダイスで
ありますあります。
なんかすごく有名な観光地としても賑わってる場所があると思うんですけど、そこでもうそこ近辺で仕事を探しになられたってことですか。
いや、来てからすぐに話を聞いたのが、そこから近くに行った場所にしばらくちょっと電車やバスで乗り継ぐところがあって、そこで、バンダーバーグというなんか農業で有名な町があるというので、とりあえずゴールドコーストから近いと思ったので、そこを選んで一泊だけしてもう次の町へ移りました。
一泊してもうすぐ移ってしまったんですね。でも賑わってる感じが、マサさんは日本の東京出身ということでお伺いしたんですけど、東京とそのゴールドコーストでなんか共通点というかなんか似た感じのとことかありましたか。
東京と似てる部分というのはやっぱり高層ビルが並んでるというところだけは一致しましたけども、それ以外はもう1日しかいなかったのでちょっと詳しくは分からないですね。
まあでも結構にぎわってる街としてオーストラリアの中でもかなり有名な街ですからね、ゴールドコーストというと。でそのバンダーバーグに移ってから、仕事っていうのはどういうふうにお探しになられたんでしょうか。
仕事は、僕はゴールドコーストが次にブリスベンという人、オーストラリア第3の都市か第4の都市というところに行きまして、そこで知り合った人、台湾人の人とか普通のヨーロピアン人の人に会った人がまたバンダーバーグの話をしてて、とりあえずそこを目指していこうと思って、とりあえずバックパッカーズっていう、いわゆるバッパーと言われているところに行けば仕事を持っているので、そこ へ行けばとりあえず見つけられるという話を聞いて、
はい、
とりあえずそこのバンダーバーグに行きました。
ああなるほど、はいはい、バッパーっていうとあんまりオーストラリア以外では聞き慣れない名前なんですけど、基本的にあのすごい大きなゲストハウスっていうんですかね。
そうですね、はい、
で結構一部屋にまあ、多くて何人ぐらい泊まったりしますかね。
多いところで僕が見た限りでは、はい、僕の行った場所は10人でしたね。
あ、10人とか、はい、でそれぐらいで泊まって、まあ、仕事の紹介っていうか斡旋もちょっとしてくれるような場合がある、
そうですね、はい、
そのバッパーというところでお仕事探しになられたってことなんですね、
はい、
で最初に働いたというかその見つかった仕事などどんなのがあったんでしょうか。
本当に最初見つかったのは来て3日目4日目だったんですが、
はい、
雨の日でも関係なく仕事があるというのがバジルファームというのがあって、
はい、
バジルファームで呼ばれて行ったんですが、やっぱりハサミで物を切っていくんですけど、僕不器用なのと、あと利き手がまた左利きなんで、
はい、
とてもハサミを使うのは、ね、遅くて、
うん、
もう半日で首を切られてしまって。
あ、そうだったんですね、なんか結構ワーキングホリデーってなんか楽しいイメージで、仕事とかもそんな楽々できるみたいなイメージがありがちですけど、結構やっぱ仕事ができない人は簡単にやっぱ切られるみたいな。
そうですね、僕がやってたところはそうですね。
あ、でもまあそうなんですよ、向き不向きがあるというか、何日かやってね様子見て上がってくる人もいるでしょうけど、そういうオーナーもいるってことなんですね。
そうですね、
なるほど。 そうですね、その後は
はい、ちょうど僕が来た時期が雨がものすごく多くて、異常気象って言われてるっていう話を聞いてまして、
はい、
とりあえず来た時に大雨が降ってて、もう1週間ひたすら降ってて、それでその次の1週間は土に水が溜まってるからっていうので、
はい、
畑仕事できないような状況が、まあ、2週間ぐらいトータルで続きまして、
はい、
それからスイートポテト、いわゆるさつまいもの植え込み作業の仕事があって、
あ、はいはいはい、
その作業をして、まあ、その作業が始まりなんですけど、
はい、
もうたった3時間で、
はい、
終わりなんですけどね。
あ、そうなんですか。結構力仕事だ。
いや、腰を使うというか、
はい、
中腰でひたすらこう植え込んでいくので、
はい、
ちょうど1月のその時は終わりだったんですけど、
1月って言ったらまだ夏ですもんね。
夏ですね、はい、
去年の、
はい、で始まるのが1時からだいたい4時ぐらい前なんで、一番暑い時間から始まるので、はい、
どうしてその時間なんですかね。
なんか聞いた話だと、午前中にあの苗を作るために苗をひたすら午前中切ってて、
はい、
切り終わったらその今度午後に切ったやつをこの植え込む作業があって、
あ、はい、
でどうしても12時に休憩取って、
はい、
大体1時から始まる感じにするらしくて、
はい
はい、それでもするとかしないと
か。ああ、そうだったんですか、はい、その時働いていたワーホリワーカーはあのヨーロピアンの人たちが多かったりしたんですか。
ヨーロピアン、そうですね、ドイツ人が多かったりし、はい、多かったのはイギリス人、いわゆるイングランド人とか、
はい、
一番多かったのがアイルランド人でしたね。
あ、そうだったんですか。
景気が悪い国が多いとか。
なるほど、出稼ぎみたいな感じで
出稼ぎという方がとても多かったです、ね、
あ、そうなんですね。日本のワーキングホリデービザのシステムだと、オーストラリアだと30歳までの人が来れると思うんですけど、
そうですね、
はい、アイルランドとかイギリスとかもそんな感じなんですかね。
多分そんだと思うんですけど、
若い
方が結構いましたね。はい、
日本人だったり東洋人だったりっていうのはどうですか。
韓国人はまあ割合多くて、あの、
はい、
シェアハウスかなんかに住んでて、
はい、
車で乗り込んできて仕事探してる人たちが結構多くて、またその仲間が、
韓国人は団体で動いてるイメージがありますね。じゃあマサさんはそのスイートポテト、さつまいものファームでは日本人一人。
僕の頃は最初 3,4 人ぐらいいたんですけども、
ね、はい、
そのうちの一人の人は、まあ、仕事がきついのとないからっていうんで、まあ、違う町に移りまして、
はいはい、
もう一人はとりあえず、まあ、できるだけ残り信じてやりたいっていうんで、
はい、
まあ、最初の 2,3 日は一緒で違う畑仕事を呼ばれて、
あ、
まあ、行きまして、
はい、
もう一人の人はなんかオーストラリアにもう7年ぐらいいる方がいて、
はい、
学生でやってたから、そのスチューデントビザっていうのがあって、
はい、
まあ、それも含めて上で回ってる子がいて。
あ、そうだったんですね、
入れ替わり立ち替わりだったんですけど、
あ、でも基本的にはそのアイルランドだったりイギリスだったりのヨーロピアの人たちと交流しながら英語を使って、
はい、そうですね。
あ、そうだったんですね、はい、その時 の、 あの住んでいた場所はシェアハウスの環境だったんでしょうか。
最初はバックパッカーズって言われて、大きなゲストハウスみたいな、
バッパーに泊まりながら、
はい、そうですね、
はい、でその後になんかあのトンガ人のルームメイトがいたっていうふ
う
にお聞きしたんですけど、なんかその時にいろいろ苦労があったみたいなお話を伺ったんですけど、
そうですね、
そんな若い子たちだったんですかね。
そうですね、
はい、
仕事が固定で仕事入れるなっていうか、シェアハウスに移らせてもらった時にやったのはもうトンガ人がいまして、
はい、
まあ、普通に挨拶はするんですけど、はい、そこまでは何を彼らの性格や生活は分からなくて、
はい、
まあ、住み始めてからいろんな奇妙なことが起こりまして、
奇妙なことが、日本の常識ではあんまり考えられないような、
考えられないことがあります。
例えばどんな感じの。
そうですね、
はい、
僕が買ってきた新しい包丁を2日3日目で壊してしまったり、
はい、壊してしまった、それは何か悪気があって
壊してしまったのは、あの骨かなんかをよく叩いてるんですけども、
はい、
骨を叩きたいからっていう理由で叩いてはいたんですけど、
はい、
まあ、他に壊れた包丁あったのにそれを使わないでいい包丁を使って壊してしまうとか、
ちょっとよくわからないですね。
よくわからないですね。
あとなんか冷蔵庫に入れてるものも、
そうですね、
なんか勝手に取ってしまったりとか、
トンガの人の生活ではそう、一緒に住んでるものは一緒に住んでる人で共有するんだっていう、あ、まあ、シェアハウスなんですけど、あの全てシェアだという考えられる。
それが彼の言い分なんですね。
彼の言い分ですね。
なるほど。
チーズとか肉とか、
はい、
牛乳も、あとはトマトも日本オーストラリアは高いので、
あ、
まあ、そういういいものは全部持っていっちゃって、
はい、
彼らは持ってるのはインスタントラーメンと牛乳とトーストぐらいしか持って
な
くて、それはやっぱさすがに毎日食べれないので、
なんかかなり日本人からすると奇妙なサンドイッチみたいな話を、
あ、そうです、ね、
お伺いしたんですけど、ね、ちょっと
そうですね、彼らの、まあ、朝もしくは昼飯に使うものがありまして、
はい、
まあ、普通に売られてるインスタントラーメンがありまして、
はい、
まあ、それは普通に茹でるのまでは一緒なんですけど、
はい、
汁を全部捨ててしまって、
捨てちゃうんですね、
捨てちゃうんですよ、
はい、
それで、まあ、まあ、お湯を吸った麺をトーストとトーストの間に挟んで、はい、まあ、あの具のないふやけたヌードルのサンドイッチをよく食べて、おいしいおいしい。
それはちょっと見たことないですね。
そうですね。そうですね。
それ彼らだけの習慣なのか、トンガの若者がみんなそういうことやるのかちょっとわからないですね。
そうですね。
それおいしそうに食べてるんですね。
おいしそうに食べてましたね。
あとなんか前ちょっと驚いたのがトイレの習慣がなんか、
あ、そうですね、僕が朝起きた時にドアが開いてて、
は
い
は
い、
あ、トイレのドアが用を足してる、
用を足してる音なんですけど、その、はい、あの商用じゃなくて、
はい、
商用では聞こえない音も聞こえてきまして、
はい、
それでなんだろうと覗いてみたら、
はい、
まあ、彼らが、まあ、大きな用をしてるけど笑顔でこう、はい、どうだ元気かみたいなこと言ってきて、
ちょっとびっくりしますね。
びっくりしましたね。
それが毎回っていうことですかね。
結構毎回ありましたね。
ああ、もうそこまでシェアハウスでシェアするんだじゃないですけど、
そうですね、
もうそれはちょっと、確かに、まあ、1日2日ならあれですけど、もっと長いスパンで一緒に生活してるっていうと、確かにストレスだったり、自分の食べ物を取られてしまったりだとかはきついですね。
そうですね。
結局そのトンガ人の数名とは 何日ぐらい、どれぐらい
一緒に、僕は彼らと一緒にいたのは約3ヶ月近く一緒にいまして、
そのぐらい一緒にいたんですね。
3ヶ月一緒にいて、
もっと短いと思ってました。
いやいや、3ヶ月一緒にいて、
はい、
それで最後にもう限界もあったので、たまたま他のシェアハウスが空いたというので、
はい、
なんとか、まあ、わがまま言って移らせてもらって、
あ、
ま
あ、
最後の1ヶ月はもう何事もなく、はい、まあ、ゆっくり過ごせたので。
あ、そうだったんですね。彼らはなんかスポーツかなんかしに来てるみたいな。
そうですね、ラグビー選手で。
ラグビーなんですね、
はい、スポーツビザだから、なんかそういう特別なビザで半年ほど滞在できるとかなんで、
は
い、来てらしくて。
トンガもオーストラリアもラグビーが盛んですよね。
そうですね、はい、有名ですね。
それで特待生みたいな感じで来て。
そうですね。
なるほど。じゃあそんなシェアハウスの苦労の話などあった上でも、そのスイートポテトのファームでのその給料自体、
そうですね、
どんな感じでしたかね。
僕がいたのはブリスベンにいたクイーンズランド州ってところだったんですけど、
はい、
多分そこの最低時給は多分18、9ドルぐらいだと思ったんですけど、
最低時給が、
はい
はい、
僕が始まった時の給料は 19.17 かそのぐらいで、途中から 19.67 に上がったんですよね。
悪くないですよね。
悪くないですね、はい、
でもオーストラリアの場合こっちでもそうですけど、タックスで何パーセントか引かれちゃうんですよね。
そうですね、はい、
それをでも後で申請する時期にすれば、あの帰ってくる。
そうですね、はい、
なるほど。その時期、その時に自分で申請する場合も、申請することもできるらしいですけど、なんかそのマスターの場合は代理店の業者に。
そうですね、頼みましたね、はい、
あ、代理店の業者で頼んだ場合のメリットってどんなことがあるんでしょうか。
僕の場合はもともと韓国の友人がいまして、
はい、
その韓国の友人がそこでお世話になったので、僕が今度そこを紹介してもらってしたんですけども、
はいはい、
やっぱ中途半端にわからないことがあったりとか、
全部英語ですもんね。
そうですね、
はい、
あるんで、 それで何日間かけて、まあ、やる人もいればなんかうまくやる人もいると思うんですけど、
はい、
うまくできない人で2日3日もかけてそれやるんだったら、
はい、
僕は手数料で55ドル払ったんですけど、
はい、
まあ、2日3日考えてやるより55ドルですぐ済むんだったらそっちの方が他のことに2日3日時間も使えるから、僕はそっちを選びましたね。
そうですよね、
はい、時間を変えるっていう意味ではメリットですね。
ああ、なるほど、はい、でその何週間かしたらちゃんとそのタックスの分はある程度持ってきて、
持ってきました、はい、
ああ、なるほど、僕はまだ来たばっかなんで、はい、その時期になったら代理店の方でやってくれるんだったら、
はい、
僕もちょっとそれでやってみたいと思います。
はい、
はい、じゃあマサさんのですね、
はい、
このオーストラリア以前の海外旅行で訪れた国だったりっていう話もちょっとお伺いできればと思うんですけど、
はいはい、
なんかマサさんあのタイが結構お好きで、
そうですね、はい、
なんか語学も結構学ばれたっていうことで聞いたんですけど、
はいはい、
タイの魅力というか、
はい、
お話しいただけると。
あ、分かりました、はいはい、僕は今29で23の時からちょっと、
はい、
あの周りの話を押されたいとか女性からいろいろ話を聞いたのもあって、
はい、
それでタイに行こうと思ったんですけども、
うん、
もうなんだかんだ言ってそのタイに直接行くこともあれば他の国に寄ることもあって、
はい、
まあ、中心の国がその近辺タイなので、
はい、
数でいうともしかしたら10回近くは行ってるかもしれないですね。
あ、そんなに訪れてたんですね。ハブ空港って言われてますもんね。
そうですね、はい、
語学まででも学ばれたんですね。
そうですね、はい、
行ってる間に、
はい、で理由があの初めて23度来た時は、はい、本当英語をつってもあの中学高校も全く勉強しなかったのもあったりとか、
はい、
あとは習ってて覚えてたのも結局、まあ、頭に残ってるぐらいだったので数字かイエスかノーか本当にいくらですかぐらいしか分からなくて、
はい、
それでできたもんですから、はい、もう最初はもうトラブルというか小さなことでいつも壁にぶつかってることばかりで、それでまあタイ語の本を持ってるような日本の年配の方にはご会いして、
はい、
それでまあうろ覚えでちょっとメモしたりとかして、
はい、
まあ、5個と、まあ、10個とぐらいとりあえず必要だと思うことだけ覚えて、
はい、
でそれを増やしていったら気づいたらタイ語をすごく覚えられるようになって、
結構そのタイだと日本の高齢の旅行者の方多く見かけますよね。
そうですね、
意外とその人たち英語よりタイ語を喋れるところがあるんですね。そうですね、
はい、ありますあります。
あ、でどういう使い道をしてるのかよく分からないですけど、
ね、
まあでもそこから語学を学んでいろいろ学ばれてたってことなんですね。
そうですね、はい、
なんかこのオーストラリアのワーホリが一度終わられた後もまたタイに、
そうですね、はい、
あ、見に行かれるんですね、はい、なるほど。タイの他にマサさんあのオーストラリアの途中ですかね、前ですかね、フィリピンに英語留学されたってことなんですけど、そのフィリピンに英語留学に行こうと思ったきっかけ何か。
そうですね、フィリピンの留学行く前の年に初めてとりあえず友人とセブへ行こうという話がありまして、
フィリピンのセブ島に、はい、
そこの、マクタン島にあるゲストハウスがありまして、日本人の方を、フィリピン人の奥さんがいるところなんですけども、
はい、
そこの、オーナーさんが、今フィリピンでは韓国の方がたくさ ん, なんかあの、まあ、語学留学に来てて、
あ、
そのま
ま
残ってビジネスというか、まあ、いわゆる商売をしている方がかなり多くいるということで、
はい、
もしあれだったら家庭教師を雇ってここで勉強してみないかとか、
はい、
学校とかあるよという話を聞いて初めて知ったので、
あ、その時に知ったんですね、
はい、それから1年間お金貯めて、
はい、
まあ、オーストラリアに行くこともちょっと頭に想定して、
はい、
まあ、お金貯めてそれでフィリピンに行って3ヶ月間ちょっと英語をまあできるだけまあまあとりあえずがむしゃらに勉強しまして、それで今オーストラリアにいてまあなんだかんだ上げますね。
ああ、その時はもう学校に行って学ばれて。
そうですね、はい、
ああそうだったんですね、はい、あのたまたま今働いてるファームの他のワーカーでもフィリピン留学に行ってきた人が何人か、
そうですね、
あのお話聞いたんですけど、学校の生徒のなんかあの外人の割合ってどんな感じなんですかね。
外人の割合が僕がいた時期は一応もう一昨年の時期になるんですけど、
はい、
その時は僕の行った学校はフィリピンのセブの学校だったんですが、
はい、
まあ韓国人の子が 90% ぐらいで、
はい、
日本人がまあ 7% か 8% で、
はい、
台湾人が 1% か 2% ぐらいですね。
ああ、そうなんですね。でも学校の中ではやっぱり日本語だったり韓国語だったりを使うなみたいなやっぱり言われてたり、
一応そうのはなっているんですが、やっぱり誰も守れない
のが現実ですね。あ、でもまあそういうルールがあるっていうのは、まあ、そういうふうにしちゃうと何のためにこの勉強してきてるのっていうね、目的からそれちゃうよっていう、それだと思いますから、なかなかまあ難しいと思いますけど。
そうですね、
その、 あの勉強した後に何かあれなんですか、試験か何か学校とかでもあるんですか。
学校や試験というか、まあ学習の学力テストが1ヶ月に1回ありますね、
はい、あ、そうなんですか、はい、どんな感じの日本で高校とか大学であるようなテストみたいな感じなんですかね。
そうですね、それに近いと思いますね。
あ、そうなんですか、はい、でもあの日本ってあんまりあの中学高校でもスピーキングの英語の授業がないじゃないですか、はい、でもフィリピンとかだとどんどん話して覚えさせるみたいな感じなんですかね。イメージだとそんな感じなんです
けど、イメージだと
でも学校によっても、
ね、一部の先生に当たればそうなると思うんですけど、基本はもう教科書読ませて、はい、それ書かせて、はい、まあ、発言させるぐらいのあれで、
あ、
それほど大きなものは僕はないと思いますね。
あ、そうなんですか、でも学校によってはマンツーマンで教えてくれたりとか。
そうですね、マンツーマンありますね。
そういう料金次第ではそういうスタイルも選べたりとかあるんですね。
とマンツーマンが3時間あって、はい、グループが2時間3時間の授業があったりとか、はい、まあ、あ、まあ合計で8時間ぐらいあるんですけど、はい、それでまあマンツーマンの場合は先生によってはいい授業の仕方、本人に合った授業の仕方を作れば、うん、もうなんか一方的な方向でただ押し付けるだけのと思いますし、それは
先生との相性が大事ですね。
相性はとても大事ですね。
ああ、そうなんですね、はい、でもそのフィリピンでも英語を学んでオーストラリアにその後来たっていうことなんですけど、オーストラリア あのローカルの人の英語がなかなか聞き取れないっていう問題が、
そうですね、ですね、
なんかやっぱり難しいですよね。
そうですね、
なんかスーパーとか、まあ、普通の街の人とかと会話をしてもなんか訛りっていうんですか
ですね、
こっちはパース西側ですけど、ブリスベンとかそっちの方とかでも違いがやっぱりあるんですかね。難しいですね、あれはもう聞き慣れるしかないんですかね。
そうですね、もうずっと聞いてるしかないですね。
ずっと聞いてるしかないですよね、まあ本当にもうそんな、でもファームで働いた時にいるヨーロピアンたちと話す英語だったら、普通にまあそのあれですよね、英語がネイティブじゃない人が話す第二外国語として英語を喋る人の英語は結構聞き取りやすいですね。
そうですね、はい、
ローカルの人の特にオーストラリア人のたまに本当にイギリス人とかなんかあのカナダ人とかでも聞き取れないっていう場合がある。
そうですね、そうですね、はい、ありますね。
びっくりしちゃいますね、まあ、そういう苦労はまあどこでもあるのかもしれないんですけど、でマサさんは今あの1年目のオーストラリアのワーキングホリデーを終える感じになられてて、はいはい、でこの後の予定でセカンドのワーキングホリデーのビザもちょっと考えてるということなんですけど、はい、はい、その時もまた働く感じで。
そうですね、うん、今回は働いてその後用があって日本に帰ったりとか、はい、学生の時一緒だった友人に会う人に会うことが大事だと思ったんで、今年はそれを重点に置いたんですが、
はい、
次戻ってきた時はまあ1年間はそれをしないでひたすら仕事してお金を貯めて、
資金を作って、
で語学をまあ最低限維持、もしくはまあ伸びれば伸びるほどいいんですが、まあそういうのと外国人に知り合って、まあ好みや好きなこととかをいろいろ関心事をとりあえず聞いてみたり学ぶことも大事かなと思って、
は
い、そのために戻りたいと思ってますね。
マスさんの話聞いてると、その資金だったり語学だったりを伸ばして、その日本じゃなくて海外で独立だったり起業だったりを考えてるっていうことなんですけど、あのジャンルはどういう感じの。
僕は飲食業をやろうと思ってまして。
そうなんですね、それはその前タイでタイ語を学んだりとか、アジアだったりそのオセアニアだったりどこら辺をもう焦点に決めてっていうのはもう考えになられてるんですか。
あ、はい、一応僕がタイに何度も行ってるのは、あの、ね、はい、タイで一番やりたいとは考えているんですが、
はい、
これから来る国とか、はい、僕が店ができる準備が整った時に、はい、その時の流行りとかもありますので、
はい、
そのタイミングが合った国でやれればいいかなと思って、最終的にタイでできれば一番嬉しいんですが、
はい、タイだともうバンコクあたりだと日本食のレストランだったり、いろんななんかあの日本食以外でも外国のいろんなレストランがあると思うんですけど、ね、まあでもその時に自分が学んできたその強みっていうか、それを出していくみたいなのは本当、まあでも競争率とかいろいろ、僕はその専門分野じゃないとよかったですけど、マスさんがこれからあの学校か何か入って勉強した部分のそれをスキルを生かして考えられてるってことですね。そうなんですね、
はい、
とりあえずセカンドのワーキングホリデーに入って、まあ、資金を作れないなんなりの間で、その途中で、あ、前お話をお伺いしたのは台湾の留学も少し考えてるみたいな、
はいはい、
それは何か料理関係でですか。
はい、料理関係がまず一にあって、
はい、
とりあえず台湾はとりあえずグルメの、まあ、国というかそういうふうに書いてあって、はい、実際何度も訪れてるんですが、はい、確かに食事やデザートはとても美味しくて、今後何か自分が店を開くときにそれはとても勉強になると思ったので、
はい、
でついでにあのこれから中華圏のお客さんが多分増えてくると思うので、その時に話ができたりとか、まあ、文字が読めたり打てたりしたらまたその文字で料理を調べることもできますし、
はい、
あとは実際ワーキングホリデーで英語は話せないけど、まあ、すごく人は優しい人があったりもしたので、
はい、
ちょっとその中国語で会話でやり取りしながら、はい、ちょっと別の意味でちょっと また新たな一面で楽しめたらいいなと思って、それで間で台湾のワーキングホリデーを挟もうと考えています。
そうだったんですね、はい。結構オーストラリアに、まあ、僕たちが今働いてるファームにも台湾人がワーキングホリデーで来たりとか、
はい、
あと台湾人は結構親日って言いますね。
そうですね、はい、
そういう部分でも結構じゃあ前回行った時よくしてもらったんです
ね。よくしてもらいましたね、はい、
あなんか知らない道を聞いたりしてそれで連れてくれたりとかですか。
そうですね、はい、
あそうだったんですね。
カメラを落としたりあのキャッシュカードなくしてしまった時でも、
はい、
その時も全て対応を早くしてくれて、
はい、
もう全部戻ってきたのもあったりとか、人の良さが現れるとても素晴らしい国だと僕は思っております。
そうですね、はい、なんかたまたま僕たちのファームではそのオーストラリアにいながらもオーストラリア人とあんまり触れる機会がないんで、あんまりそのなんていうんですかね、住ましてもらってる国なんですけど、特別、まあ、隣にシェアハウスの隣にはオーストラリア人が住んでますけど、それどういう感じなのかみたいなのがスーパーに行ったり、ね、そういういろんな街に出ないとなかなか分かってこないんですけど、そうですね、そういう台湾だったりそのタイだったりってすぐそのローカルの人と触れる機会いっぱいありますよね。そうです
ね、はい、あります、あります。
そういう部分ではすごい共感できますね。
そうですね、
ああなるほど。じゃあいろいろその海外経験豊富な、またこれからも計画しているマサさんに、
はい、
あの最後にお一つお聞きしたいんですけども、はい、マサさんがその旅をするときに一番大切にしていることっていうのはどういうことでしょうか。
大切にすることは、
はい、
その国の文化を尊重することですね。やっぱり自分の国とは違うっつってその悪い目で見たりとかこう見下したりするんじゃなくて、
はい、
まあ、どんな形であれ相手をこう尊敬する、その考えが一番大事だと思いますね。やっぱり興味を持つ意味では見下したらそれで下見ただけですけど、やっぱ尊敬するって考えると、はい、その人に興味あったりと見習おうとか、はい、なんでこういう風にしてるのかという部分が見たいって考えたりするので、
はい、
それでやっぱり国のことが学べたりすることもあったりとかして、とてもその他の国を回る時には国ごとに違うから、
はい、
とてもそういう意味ではいいと思うので、そういう考えでまあいますね。
あ、
はい、
なんかあの嫌なことをされてしまったりだとか、一時的にこれおかしいんじゃないかと思ったとしても、いいとこをその人の部分を探してみようと思ったら何か絶対一つは見えてきますからね。
そうですね、ありますね、はい、
なかなかそういう気持ちを持ったまま旅することを、まあ、時折忘れがちになっちゃいますけど、まあ、そういうのも大事なことですね。
そうですね、
はい、じゃあいろいろなお話を伺ってきましたが、
はい、
はい、では番組あたりにですね、
はい、
質問またはご意見などがありましたら、こちらの番組宛てのメールアドレスにまで送っていただければと思います。アドレスは tabiask@gmail.com です。スペルは tabiask@gmail.com となります。はい、それでは現地から直送、世界発信旅人に聞こう、お届けしましたのは私みつると、
あ、マサトシです。
はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それでは本編の放送が終了しましたが、今働いてるファームだと日本人と台湾人とあともう一カ国のタイ人がいるじゃないですか、
はい、
あのタイ人のワーカーはまあ普通のワーホリワーカーと違って僕たちより長く働いてるあのワーカーですけど、結構やっぱタイ人っぽさが出ますよね。
そうですね、出ますね。
なんかあのボスがいなかったりすごい暑い時期になっちゃうと、見てないこといいのにすごいスピードがガクンと下がってしまったりだとか、
そうですね、
その仕事が終わった時のやった終わったみたいなテンションの上がり具合といいますか、
そうですね、
やっぱりそういうの出ますよね。
出ますね。
そのもう一人の台湾人の方とそのタイ人が なんかなんて言ったらいいんですかね、いろいろなその仕事してる時に、なんかその英語でなんかよくわからないことを喋ったりしますよね。
そうですね。
マサさんの場合そのタイ語がわかるんで、ちょっと僕よりも多分理解してると思うんですけど、どんなことを話したりしたんですかね。
なんか遊ぶところで20分で110ドルとか30分で100ドルで、
なんか怪しいですよね。
そうですね。
そんな感じで喜びながらなんか話してますよね。
そうですね。
まあでもまあでもそういう息抜きというか、
そうですね、
まあ、2人ともあとお酒が結構好きですよね。
そうですね、好きですね。
まあ仕事、まあ、台湾も結構南国ですから、結構夏場だったりすると気温上がりますし、
そうですね、
タイなんか一年中暑いですから、なんですかね、そのタイの人とかもやっぱりこういう12時から2時とかも日がすごい照ってる時とかあんまり外出ないもんなんですかね。
らしいですね。なんか室内でとりあえず涼んでっていうのがタイも台湾もそうだと話きましたね。
そうですよね、
はい、
その時間も僕たちのファームだとずっと働きっぱなしで、
そうですね、
その前のファームでもそんな感じだったんですか。
そう、暑さはもう暑くても、
はい、
もうもし冬で寒くてもひたすら働くしかなくて、我慢ですね。
そういうのはあんまりワーホリワーカーだからっていうんであんまり優遇されてないんですかね。まあそういうわけでもないのですかね、本当にもう意外とそのワーキングホリデー、僕のイメージだと、もうちょっとそこまで厳しくないような感じで考えてたんですけど、結構その実力主義というか、使えない人はそのコストがかかる人材と思われてすぐ首を切られてしまったりとか、ね、結構シビアですよね。
そうですね。
もうそのタイ人と台湾人の方も、まあ、ボスがいるときはすごい頑張ってますから、
そうですね、
もう一緒にできるだけねユニークな2人ですから働いていければと思うんですけど、じゃあマサさんの方もこれからセカンドのワーキングホリデーだったり、
そうですね、
タイでのいろいろな視察というか、
そうですね、
いろいろなことも含めて、
はい、
また気をつけてどこかでお会いできればと思います。
お幸せ、
はい、はい、ありがとうございました。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。